牧ひろかがお送りしていますフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワーク。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきます。毎週木曜日はアメリカニューヨークとつなぎます。マンハッタン5番街にあるアットニューヨークスタジオからニューヨークに住んでいるフラワーレポータージャーナリストの佐藤めぐみさん呼んでみましょう。佐藤さん。
Good Thursday afternoon everyone. This is Megumi Sato reporting live from New York City. And how are you, Hiroka-san?
I'm fine.
Great.
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ニューヨークね、さっきまで雨ザーザーだったんですけどね。
ああ、そうですか。
やっとやみましたね、夜中になってね。
そうですね、よかったですね。
はい。でもね、先週はすっごく暑かったんですね。今週は、今日はね、なんかまた平年より今度は下がっちゃいましたね。今の気温14度。
あれ、なんか全然違いますね。いつも
半分になっちゃう。
はい。
なんかね、もう本当なかなかちょうど真ん中にスポンと収まってくれない。
あら、本当ですね。ね、
まあ、変わりやすい、こんなね、季節なんですけれども。
はい。
そう。ね、で、ニューヨークも先週末いろいろありましたが、日本もありましたね。
うん、
セックス・アンド・シティついに公開、
はい。公開始まりましたよ。
ね、見ました？
私ね、1を見て、今さらにドラマを見てから2を見に行こうかなと思ってるんですよ。
もうすごい気合入ってますね。
はい、そうなんです。
ねえ、もう日本でも大ヒットっていうふうに聞いてるんですけど、はい、
ええ、
もう本当に元気にしてくれるこの映画ね、本当いい映画だと私大好きなんですけど、
はい、
一つね、日本の皆さんに質問ね、特に男性の皆さん見ました？セクサンダシティ好きですか、男性の皆さんね。
はい、
ね、ニューヨークは初日の映画館9割が女性でした。
9割女性、
残り1割の中にもゲイが多かった模様というね、うんう
ん、はい、
ね、まあ、そんなセックス・アンド・ザ・シティの主役は女4人ですが、
うん、
5人目の主役はニューヨークと言われています。
はいはい、ニューヨーク、
ね、うん、ね、ニューヨークが5人目の主役と、
うん、
ね、そしてニューヨークのトレンドとかライフスタイルとか、
はい、
ニューヨーカーという存在が本当にリアルに描かれてる、ね、ここ違うんじゃないっていう映画も多いんですが、
うん、
セックス・アンド・ザ・シティに出てくるあれがニューヨーカーですね。
へー、うわー、すごいな。
まさにあれがニューヨーカー。そう、そして、ね、
はい、
この作品やっぱニューヨークの映画いろいろありますけど、本当にニューヨーカー自身がね、これは本物だとね、大好きな数少ない作品の一つでもありますね。本当にニューヨーカーが大好きなニューヨークの、ね、ドラマ映画っていうことで、
はい、
今日はね、まあ、見た方にも見てない方にもね、まあ、おすすめニューヨーク、ここがニューヨークっぽいセックス・アンド・ザ・シティ2というね、そういうレポートをね、
はい、
お届けしたいと思います。ニューヨーカーがニューヨークを、ニューヨーク映画を、なんだか分かんなくなってきましたが、セックス・アンド・ザ・シティ2のここがニューヨークっぽいをレポートします。
はい、女性も男性もね、お楽しみいただきたいなと思います。
一緒に聞いてください。
はい、はい、では佐藤さんよろしくお願いします。
お願いします。It's 3:10 a.m. Eastern Daylight Time. Today's weather was occasional showers. High was 67 and low will be 58 degrees Fahrenheit. さあ、今セックス・アンド・ザ・シティムービーナンバー2、日本でもアメリカでもヒットしていますが、この映画ね、どこがニューヨークらしいか、まずは初っ端からゲイウェディングね、ゲイの結婚式、これニューヨークではタイムリーな話題です。同性婚を認めるかどうかでニューヨーク州は今まさに揉めてるからです。でもニューヨーク市の方はすでにドメスティックパートナーズ、パートナーシップを認めていて、一部の法律的な権利が主張できるんですよね。そして今月からニューヨーク市役所の小さなチャペル、これね、映画のワンでビッグとキャリーが結婚したとこですね。ここで同性でも式を挙げられるようになりました。しかし今回の映画に出てくるウェディングはそんなつつましいものとは対照的でしたね。まず式の前のウェディングレジストリーからしてゴージャス、これね、このウェディングレジストリーというのはゲイ婚に限らずアメリカの習慣です。デパートのウェディングレジストリーでベッドリネン、キッチン用品、インテリアなどカップルが欲しいもののリストを作って、ゲストはそのリストの中から選んでプレゼントすると。ね、本当に欲しいものがもらえる合理的なシステムです。そして、この高級デパート、バーグドルフ・グッドマンのウェディングセクションに4人で行くんですが、このバーグドルフ・グッドマンというのはニューヨークでも最高級の、庶民は足を踏み入れるのも躊躇するようなデパートですから、ね、式も方もどれだけすごいかと思うと、 すごかったですね。これがバージンホワイトで全てがデコレーションされた会場ではゲイの大コーラス隊がお迎え、室内なのに池には本物の白鳥がいたりと、もうね笑っちゃいますね。そしてウェディングゲストのあのライザ・ミネリ64歳、ね、ゲイのアイドル的大御所エンターテイナーの彼女がビヨンセのシングルレディーズを歌って踊ります。これもね、こう見てない人はこれちょっと見てくださいね。大受けでした。そしてその後のレセプションではニューヨークで最もヒップな人とセレブが来るエリア、ミートパッキング地区の超人気レストランブッダ館で撮影。さらにね、細かいことですが、ビッグがテイクアウトするのが新しい高級ジャパニーズレストランだったり、サマンサのオフィスがタイムズスクエアを見張らすすごいロケーションにあったり、あとねカラオケのシーンも出てきますね。前にレポートしましたね、ニューヨークで人気カラオケ。そしてシャーロットが子供たちのパーティーのために大量のカップケーキを焼きますが、このカップケーキもものすごく流行ってます。そしてね、4人のファッションもうキリがないので省きますが、ニューヨークのトレンドのいっぱいの映画、大切なのはね、でも今回は大切なのはこの映画のメッセージです。ゲイウェディングのカップルね、この2人のうちの片割れが象徴的なセリフを言ってましたね。なぜ結婚することに決めたか、その理由は彼がそのままの自分を受け入れてくれたからさとね。これがこの映画2のテーマでもあります。そしてまさにニューヨーク的な生き方でもあるんです ね。もうゲイでもストレートでもそのままの自分を受け入れてくれる街ニューヨーク、そしてキャリーみたいにエモーショナルでも、サマンサみたいにやりたい放題で自分をむき出しでもそれでいいんですね。そのままの相手を受け入れる、それが本物の愛だということをこの映画は伝えてくれます。そう、思ったよりヒットしなかったその理由の第一は、新聞やネットの映画評が悪かったから、それもほとんど男性が書いたものだったからなんて言われてます。その映画評のほとんど全てに共通していたのは、5人目の主役であるニューヨークがあまり描かれず、主人公たちがアブダビに行ってしまったことね。アラブ首長国連邦のアブダビ、今アメリカやヨーロッパから行く超高級リゾートとして大注目なんですね。だからちゃんとトレンドマークしてるんですけどね。まあここで4人は1人ずつ羊がつくホテルに滞在、ラクダに乗ったりもしますが、まあ、現代のアラブ女性やね男性の考え方なんかも描き出そうと頑張ってはいます。実はアメリカは今アラブに興味津々なんですね。まあ、もちろんねオイルマネーに目がくらんでるというのもありますが、まあ、911のテロ以来イスラム教への関心が高まったという皮肉な事実もあります。まあ、ともあれ4人が、まあ、ニューヨークからアブダビに人浮気して人騒動はありますが、まあ、最後はちゃんとニューヨークに戻ってきます。そしてね、ニューヨークの街はちゃんとあったかく受け入れると、ありのままの自分、相手の True Colors を受け入れる、それが今回のテーマ。この映画を見るとね、まあそんな自分を受け入れてくれる相手とか友達とかにね感謝の気持ちが溢れてくるし、なんかもっと優しくしたくなりますね。そしてもちろんおしゃれして颯爽と出かけたくなります。だから女性にも男性にもおすすめ、絶対元気出ますよ。マキさん、
すごい見たくなってきました。早く見たい。あの 1話私この間1話見たんですけど、1はそれこそもうファッションで、まあ、さらに恋愛に関してのことがすごくたくさん描かれていましたよね。
そうそう、
それと比べて2っていうのはじゃやっぱりちょっと変わっているんですね。
あのねやっぱりね、はい、4人がねやっぱもうちょっと大人になってるのね。だからお母さんになってるしね、2人はね、
はいはい、
でまあ一番全然変わってないのはサマンサかなみたいな。相変わらずはちゃめちゃで笑わせてくれるっていうね。はい、まあ見てくださいよ。
なんかまた豪華なシーンがいっぱい出てきそうですね。
うん、それは楽しいです。やっぱりね、はい、やっぱりたまにはゴージャスにやらないと。
いやでもそうです ね、うん、パーッとゴージャスなものを見て、
そう、
うん、
まあね自分の生活はそうじゃなくてもでもねあれ
そう、アブダビでラクダに乗ったり羊がついたり、そんな生活を映画で思い描くわけですよ。
でもね、はいはい、あの帰りは元気よくね、はい、あの背筋を伸ばして、
はい、
ね、あの大切な人のことを考えながら、ね、やっぱりそれが一番大事と
なるほどね、いや、うん、楽しみに見てきます私も。
はい、
はい、佐藤さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。